どうも、大魔王です。大魔王のお布団ラジオ、今週もやっていきたいと思いますけれどもね。水曜日の夜になっておりまして、いつもなら日曜日に、お風呂から収録をして配信をしているこの番組ですけれども、もう水曜日なんですね。こんなに遅くなって収録するのは初めてじゃないかなと思うんですけど、まあ、バタバタしていったんだという、日曜日に配信というか収録ができるかどうかわからないというのは告知はしてあったんですけれども、まあ、さらにいろいろありましてね。いやあ、もう大変でございましたけど、まあその辺は、また後ほど、しっかりと話をしていきたいと思います。まあ今日は、朗読のコーナーも多分やらないですね。短く行きたいと思います。なぜお布団ラジオなのかということも、後ほど詳しく話していきたいと思います。はい。ということで、大魔王のお布団ラジオ、今週も、もうなのか?今週はこちらからスタートです。
大魔王のお風呂ラジオ。
さあ、まあ週末にね、ちょっとバタバタと東京に行ってまいりまして、金曜日にこっちでちょっと大阪でね、ライブがありまして、それ見た後にバスに乗りましてね、東京まで行きまして、で土曜日に2つ、日曜日に2つライブを見て、帰ってきたんですけれども、まあ最後の日曜日の夜のライブでですね、僕が応援している今の推し箱って言うんですけどね、推しているグループのことを推し箱って言うんですけど、一番推しているところの解散が発表されまして、いやー、まあ結構な落ち込み具合ですよ。皆さん、ファンの皆さんもね、そんな具合でバスに乗って帰っていたんですけど、バスが寝れなくてね、いつもね、まあ起きないんですよね。まあ大体バス乗る前に軽く飲んだりするので、今回も飲んでたんですけど、普通はぐっすり寝て、まあバスが止まるとなんとなく気づくんですよね、寝てても。大体ね、まっすぐ高速走ってるんじゃなくて、サービスエリアに入るときに減速して G が横にかかるじゃないですか。あれで大体目が覚めるんですよ。で、まあ、そうですね。海老名、浜松、草津と止まるんですけど、まあ、大体寝たままで、ああ、止まったな。この時間だったら多分浜松だなと思いながら、結局そのまま寝てるっていうのがパターンなんですけど、全然寝れなくて、なんかその、グループの解散発表がショックだったのか、自分でもよくわからないんですけど、で結局ほぼ寝ずに帰ってきまして、で帰ってきてですね、普段ならね、いつもならこれで、そのまま朝家に帰ってきてお風呂ラジオ撮ってとかいうことになるんですけど、実は月曜日にですね、うちの母親が手術をしまして、その手術に立ち会いに行かなきゃいけなくなってね。で、まあ家族で行けるのが僕だけだったので、とりあえず僕が行くと。で、一旦家に帰って、で、その日の夜が泊まりだったので、泊まりの荷物を全部まあまとめてから行ったわけですよ。で、入るときは、会えなかったんですけど、そこから、どれぐらいかな、全部麻酔が開けるのも含めて4時間半ぐらい、待ってたのかな?9時から始まって10、11、12、 1、2、そうですね、1時半とか2時とか昼まで待ちまして、まあ無事成功もしまして、おかげさまでね、大丈夫だったみたいですし、ちょっとだけ顔を合わせることができたんですけど、話もできて、もう何の問題もなかったんですけど、なんせ僕自身の脳腫瘍の手術がですね、13時間4時間とかいうことだったので、それぐらいかかるんじゃないかと思ってたんですよね。なんとなく。んで、まあ結果3時間4時間、それでも相当ちょっと苦労されたらしくて、いろいろ癒着があったりとかね、そういうので、時間がかかって3、4時間ということで、まあそのままストレッチャーとかベッドに乗せられて、病室の方に帰る母親にですね、まあ僕の手術に比べたら4分の1、5分の1やから、どうてことないよっていう話をしたらね、お医者さんがめちゃめちゃビビって、何の手術されたんですかってなって、いや、ちょっと脳腫瘍ありましてね、ははは、みたいな、ことで、そのまま泊まりに行ったので、それでも収録できず。で、火曜日に帰ってきてやるつもりだったんですけど、ちょっと体調が思わしくなくて、で、結局昨日は取らずじまいで、で、今日、まあ、それでも、まあ、例えば新型コロナであるとか、そういうのも疑いはなくはないんですけど、まあ、そこまでではないんですよね。熱が出ても動けないとかいうことではないので、うん、普通にしてたんですけどね。で、まあ、火曜日に取れなかったから水曜日にはいよいよと思ったんですけど、ちょっと、昨日よりちょっと体調があんまり良くないというか、良くないので、もうこれはもう今日取らないとどうしようもないということで、お布団ラジオに変更してですね、お布団でラジオを収録しておりますよ。はい。だからもうバッタバタしておりまして、なんかもう、やだよ。コロナ始まってから風邪一つ引かなかったんですけどね。うん。だからとりあえず、今後のこともあるので、明日は、PCR 検査受けに行ってこようと思ってます。はい。さすがにね。うん。疑って、これで普通に風邪だったらそれはそれでいいわけですから。うん。PCR 検査受けて、陰性であることを証明してこようと思います。いや、陽性かもしれないけどね。わかんないけどね。まあ、ちょこちょこ咳込んだりとかするぐらいです。今のところはね、本当の軽症ではあるので、うん、普通の風邪であればいいなとは思っておりますけど。まあ、皆さん知っての通り、私、大変デブでございますので、肥満体質の人っていうのは、悪くなる、重症化リスクが高いとされていますから。まあその辺もあって、明日は PCR 検査を受けに行って、明日はまあもともと休みで、ただ、ちょっと見に行くライブがあったんですけど、それをもう行かずにして、で、金曜日仕事なんでそれまでに、わかるんですかね、今。なんかさっきも調べてて、京都の PCR 検査がいろんなところでできるらしいんですけど、無料検査で即日わかってくれたらありがたいんですけどね。うん。まあまあそんな感じでございまして、本当にバタバタしておりました。うん。まあ、東京行ったり、まあほとんど寝ずに帰ってきて、母親のその、ね、手術の立ち会いをしたり、そのまま泊まって、早朝から仕事をしたりっていうので、体力的にね、ちょっと、あれだったのかなと、弱り目に来ちゃったのかなという気はしているんですけれども。うん。とりあえずね、電気毛布を入れて、とりあえず、布団の中に入って、まだ、8時半とかそんな時間なんですけど、はい。とりあえずは、安静にしておこうという感じですね。まあ、今ね、オミクロンでものすごくコロナの陽性者が増えているという話にはなっていて、でも、なんか海外とか見てるとピークアウトするのも早そうな感じではあるのでね。 イギリスとかはもうピークアウトしましたということで、なんか新しいインフルエンザぐらいに考えてるみたいな、なんかネット記事みたいなのがありましたけれども、うん、まあそういう風になってくれたらいいんですけどね。まあなかなか日本人はそういう風に考えるのは難しいのかなと思ったりはいたしますけれどもね。いやーでも本当にね、その推しているグループが解散するということで、いやそこのメンバーの一人の子をね、すごくまあ推しているんですけど、いつから推し始めたんだろうなと思ってね、調べてみたんですよ。したらね、まあ多分ツイッターとかで見て、おこの子いいなと思って、ショールームっていう配信のやつを見始めて、コメントとかするようになって、って感じだと思うんですよ。それがね、ちょうどね、僕が、脳腫瘍で倒れる前後ぐらいですよね。おそらく、そのツイッターってね、何月何日にこの人をフォローしたかどうかわかんないんですけど、フォローした順番には出てくるんですよね。自分のプロフィールでフォローっていうのを押すと、一番新しい人から順々にこう、フォローした順番で、古い方古い方に行くので、大体この人をフォローしたのはきっとこれぐらいっていうのを考えると、まあ僕が倒れる前に一番しんどかった時、もしくは倒れた後にすごくしんどかった時、か何かに、フォローして、で、ツイッターのリプライ、お返事をね、初めておそらく書いたのが、入院してすぐぐらいなんですよね。だから、その頃からすごく、なんだろう、僕が勝手に寄り所にしてきただけですけど、すごくこう、支えてもらった、という、気持ちがあるのでね。だから、すごく、その、解散してしまう。まあ、ほとんどライブも、その間、見れずに、結局退院して、2019年と20年に見たら、今度はコロナが来ちゃったので、なかなか、現場にも行くことができずだったんですけれども。まあ、でも、昨年の1月のワンマンライブっていうのを見て、で、その間、ちょこちょこっと行きましたけど、今年のそのワンマンライブで、解散を発表すると、3月で、解散するということが発表されたわけですけど、なんかまあ、自分が、こう、応援するって、これね、アイドル応援するとかいうことをしてない人には分かりにくい感覚かもしれないですけど、やっぱり自分が応援するっていうのは、まあまあ、他の人はどうか知りませんけど、僕はやっぱり、なんだろうな、そんな重いものでもないですけど、自分のその今をかけてるところがあるんですよね。その、いや、それはかけてない人もいますけど、かけてる人もいるわけで。で、その時一番に応援してる人、とね、例えば、その子とお付き合いするとか、結婚するとか、まあ大体20いくつも年下の子たちですから、そんなことは当然考えないんだけど、そういうことじゃなくて、なんか自分が応援するという、その、形みたいなものを、なんていうのかな、説明が難しいですけどね。なんか、やっぱり自分の人生とは言いません。そんなにでかいもんじゃないけど、自分の今をその子たちにかけてるっていう気持ちはあるのでね。うん、だからこそアイドリングを応援してるときアイドリングのネットラジオもやりましたし、というか、アイドリングのネットラジオをやり始めたから、アイドリングを応援し始めたという変な順番ではあったんですけれどもね。はい。まあまあ、ショックではありました。まあ、まあ3月までね、時間はちょっとしかありませんけど、うん、まあ、ぼちぼちやっていけばいいかなとか思ってはいます。はい。さて、そういえばね、朝ドラのカムカムエブリバディをね、 やっと見始めまして。東京行く前ぐらいから見始めたの、まだちょっとずつ見てるんですけど、ずっと録画してあったので。まあ、おちょやんを見てて、その次の何でしたっけ、天気の子じゃねえや。なんとか忘れた。結局、一回も見ないまま全部消ししたんですけど、カムカムエブリバディは絶対見ようと思っていて、1話から順番に見ていって、まだ上白石萌音ちゃんのゾーンなんですよね。今、放送してるのは、深津絵里さんのゾーンになってると思うんですが、僕が見てるのはまだ上白石萌音ちゃんの。やっぱり半年間で3人ヒロインなんですよね。上白石萌音さんの娘さんが深津絵里さんという形で100年の物語かなんかになってるわけですよね。だからめちゃめちゃ展開が早くて僕が一気にわーっと見てるからっていうのもあるんだろうけど、おこんな結婚の仕方、ああもう子供が、ああ出生したみたいな。すげえテンポで進んでいくわけですよね。まあでも、なんだろう。朝ドラって、まあ15分しかないですけど、毎日5話、毎日じゃない、毎週か。毎週5話進んでいくわけですよね。今土曜日は総集編ですから。毎週5話進んでいって、で、やっていくのにね、新規臭い部分ありますよね。再放送のね、純ちゃんの応援歌っていう山口智子さんが主演してるやつも見てるんですけど、新規臭いんですよ。いや、面白いんですよ。大変面白く見てはいるんですけど、すごく新規臭いシーンがたくさん出てくるんです。だけど、カムカムエブリバディはね、どっちかっていうと、なんか映画みたいな感じで、映画三部作みたいな感じで、スッスッスッと話が進むので、とっつきやすい部分はあるかもしれないですね。なんか、すごく、いいなと思って。とにかく上白石萌音ちゃんが可愛いので。そして、深津絵里さんも可愛いんでしょうね、きっとね。なんか、深津絵里さんの次が誰なんだろう。で、多分、現代まではいかないのか。深津絵里さんの、戦時中に生まれたみたいな感じになってるから、うちの母親ぐらいの年齢なので、三人目のヒロインは僕ぐらいの年齢なんじゃないかなと思ってますけど、年齢設定的にはね。はい。まあ、この後どうなっていくのか楽しみに見ておりますよ。とりあえず、今の楽しみの一つです。とりあえずね、特に今日なんかはお布団の中で過ごしているので、お布団の中でカムカムエブリバディを見ながら過ごしたいと思います。あと、溜まった一滴湯とかを見ながら過ごしたいと思いますね。はい。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか。俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。 ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
まあそんなこんなでお風呂ラジオ、改めお布団ラジオでございますけれどもね。先ほども言いました通り、今日はもう朗読のコーナーはやらないということで、もうエンディングでございます。早っ。まだ15、6分、7分、8分とかなんですけど、まあ、質問箱かなんかが来てるはずなので、読んでみましょうかね。普通にこれがインフルエンザだったら普通に医者行くだけでいいんですけど、ねえ、一個だけ来てます。あ、もう一個来てるわ。1月10日に来てましたね。今日マイケル・シェンカーの誕生日ですね。好きなギターソロはということで。ギターソロか。タイトルが出てこない。タイトルが出てこないですけど、キャプテンネモとかが結構好きだった気がします。はい。まあ、いろいろこう。あとね、マイケル・シェンカー、ロックボトムとか好きですね、ロックボトムとか。うん。あんまりね、最近そんなに聞いてないから結構忘れてますけど、やっぱり初めて買ったアルバムっていうのが神でしたから、1980年発売でしょ？多分ね、僕が買ったのが小学校5年生の時ですから、10歳の時。11歳。あ、発売すぐに買ってんだな、多分。うん。80年だから、10歳か11歳ですね。うん。69年生まれですから、そうですよね。発売すぐに多分買ってますね。だから、今、スタジオアルバム、神、神話、黙示録、限りなき戦い、リトゥン・イン・ザ・サンド、ジ・アン・フォー・ギブンって知らねえな。Be Aware of Scorpion とかも知らないんだけど。この辺知らないな。Tales of Rock and Roll は持ってる。Immortal も持ってるね。持ってないアルバム意外とあるな。1996年あたりのやつはあんまり持ってないかもしれないですね。ねえ。でも、マイケル・シェンカー先生もまだ頑張ってらっしゃいますし、まあ、フェストの見に行けたのでね、一回。フェストは一回だけか二回見たのかな。マイケル・シェンカーグループも何年か前に行きましたけど、まだ頑張ってやってらっしゃるので、すごく嬉しいですよね。マイケル・シェンカーという人がですね、いてくれるっていうのはね、ありがたいですよ。大変ありがたいです。現在のメンバー、マイケル・シェンカー、ゲイリー・バーデン、グラハム・ボネット、ロビン・マッコーリー、トゥギー・ホワイト、クリス・グレン、スティーブ・マン、ボード・スコップフ。僕ね、ドラムがね、コージ・パウエル、サイモン・フリップス、テッド・マッケンナー、テッド・マッケンナーがね、亡くなったんですよね、何年か前にね。でも、テッド・マッケンナーが叩いたやつを見れたので、すごくそれは嬉しかった。ですね、うん、すごく嬉しかったです。あ、そういうことじゃなかった。なんか話が全然変わってしまったかなと思ってしまったんですが、すいませんね。あとね、もう一個質問箱がありましたよ。こちら、3号離婚、不謹慎だけどちょっと嬉しいということで、3号というのは、アイドリング元3号でリーダーだった、遠藤舞さんのことですけれどもね、離婚されたそうで。まあ、ネットニュースにもなってましたけど、離婚自体も、結婚した時の結婚報告もすごいあっさりした感じで、こんな報告の仕方があるんだみたいなネットニュースになってましたけど、まあ、不謹慎かどうかはわかんないですけど、嬉しいという気持ちは、あってもいいんじゃないですか？知らないけど、うん、まあなんかね、すごくこうなんか旦那さんに 文句があるようなツイートを結構されていたので、なんか脱いだ服をちゃんとしないとか、なんかそんなこと書いてた気がしますね。なんか、うまくいってないのかなとは思ってましたけど、そうか、離婚しちゃったんだなという感じの感想でしたね。まあでも、どうでしょうね。その、離婚自体が不幸なのかどうなのかもよくわからないから、あれですけど、まあでも、ファンで、離婚そのものにショックを受けてた人は、離婚してちょっと嬉しいという気持ちは、まあ、あってもおかしくはない気はしますよね。うん、なくはないでしょうね。それが不謹慎かどうかはわかんないです。うん。まあ、いろんなことがあってね、いろんな人生だと思うんです。で、さっき全然関係ないんですけど、離婚とも結婚とも関係ないんですけど、ある、アイドルさんがね、ショールームの配信をされていまして、まあいろいろあって過去があってね、まああるグループにいたんだけれども、あることで脱退をして、で、その後脱退した人たちだけでグループを作りたかったんだけど、それもうまくいかずにバラバラになって、それぞれ別のグループに入られて。で、過去は過去。それを捨てて今があるんだみたいなことを言ってらっしゃって、僕はね、過去は過去だから捨てるっていう考えは意外となくて、過去があるから今自分がいるわけですよね。全部繋がってるので、なんとなくそのコロナがあったからこうなったもあるでしょうしね。自分がこういう人生だったからこうだったのかもしれないですし、まあ、例えば僕は結婚を考えていた女の子が一時期いたんですけど、その時に結婚していたら、今こんな風にアイドル応援もしてないし、まあなんならネットラジオもやってないでしょうね、多分。だから全く違う人なんですよ。その過去があったから今ここにいるわけですよね。うん。だから、その、エンドマイプロさんがですね、離婚するという決断に至った中にはすごくしんどい部分もあったとは思いますけど、そうやってしんどかったけど、その結婚とその離婚があるから、今これからのエンドマイさんの、それは厚みが厚くなるのか薄くなるのか知りませんけど、次のステップに進めるんだと思うので、うん、それに対して嬉しいと思うこともありだとは思いますけどね。はい。ということでありがとうございました。まあ来週こそは、お風呂に戻りたいと思っておりますので、皆さん、ぜひお風呂ラジオを応援してください。はい。ということでね、すごく短く簡潔に終わりますけれども、今日、のところはこのあたりで、お相手はお布団からの使者大魔王でございました。では、シャイなら。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。